そんなアンデレの姿から私たちが学ぶこと、それは私たちもまたキリストに問いかけるということを恐れてはいけないということだと思うんです。私たちの人生の中で試練や困難が襲ってくる時があります。その時私たちはキリストに問いかけていいんですね。イエス様おっしゃってください。主よ、なぜなのですか、一体いつなのですかと、アンデレのように私たちも主イエスキリストに問いかけてよいのです。でも問いかけるだけではありません。アンデレたちはイエス様のお答えがその時にすぐには分からなくても、そのイエス様の答えを受け入れて弟子として歩んでいきました。私たちもそうだと思うんです。自分の人生の歩み、時として神様に問いかけなければならない、質問したくなる、そんな出来事をたくさんあります。そしてその時に与えられる答えが自分の思い通りだとは限らないことがあります。自分の望んでいる答えとは違う答えが与えられていることがあります。でもその時に主のお答えを自分の中に受け入れて、受け止めて歩んでいくということが大切です。今日はアンデレのその姿からですね、この二つ目のことも学んでいきたいと思います。一つ目の姿、それは5000人の給食の時にこの世の現実、人生の現実を見つめつつもイエス・キリストに委ねて生きたアンデレの姿がありました。そして二つ目、エルサレムでイエス様に大胆に問いかけて、そしてイエス様の答えを受け止めて歩んだアンデレの姿がありました。三つ目のエピソードです。それが先ほど読みしましたヨハネによる福音書12章のエピソードになります。先ほどと同じエルサレムでイエス様の十字架のご受難の直前のエピソードになります。ヨハネによる福音書には杉越の祭りの時に何人かのギリシャ人がエルサレムに来ていたということを伝えています。きっとこの人たちはユダヤ教に改宗をしたギリシャ人、もしくは改宗まではしてないけども神様を恐れる人たちだったんだと思うんです。この人たちは杉越の祭りの時に神様を礼拝するためにやってきました。その中でギリシャ語の名前を持つ二人の弟子たち、アンデレとフィリポがこのギリシャ人たちとイエス様との間を取り持つという働きをしたんですね。ギリシャ人の人たちはお願いです、イエスにお目にかかりたいのですと頼みます。そしてその人々を連れてアンデレはイエス様のもとにやってきます。その時にイエス様は不思議なことを言われたのです。それは、人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む者、人はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださると言われたのです。ギリシャの人たちがイエス様にお会いしたいんですとして言ってやってきたんですけれども、それに対してイエス様は人の子が栄光を受ける時が来たと言って、一粒の麦の 種の例えを話されたんですね。ちょっと不思議な感じがします。でもこれは異邦人、ユダヤ人にとって外国の人たちがやってくると、そして弟子たちの弟子たちがそれを取り持っていく、仲介をしていくということを通してイエス様がここで宣言をされているということなんですね。ギリシャの人たちがやってきた、私の福音は、そして十字架の出来事はギリシャの世界の人々に向かっても、すべての世界の人々に向かっても救いをもたらしていくのだ、そのことを宣言されているということになります。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶと言われました。イエス様の死というのはまさに一粒の麦が地に落ちるということに例えられます。このイエス様の死によって主が栄光に上げられる時がやってきたのです。十字架の上でのイエス様の死によって豊かな実りが世界中にもたらされていくことになります。死んだ一粒の麦というのは文字通り主イエスキリストの十字架の象徴です。麦は種として死ぬことによって多くの実を結んでいきます。そして多くの実の収穫は命のパンとなっていきます。まさにギリシャ人をはじめとした多くの人々の救いのためにイエス様は十字架の道を歩んでくださったのです。言い伝えによるとアンデレはその後ギリシャ人のための使徒となったというふうに考えられています。兄弟のシモン・ペトロはローマに行ってプロテスタントやカトリックを含めた西側のローマの西側ですね、西方教会の基礎を作っていったということになるんですけども、アンデレはそれに対してコンスタンチノープルを中心とした、ギリシャ世界の使徒となって東側ですね、西方教会の基礎を作っていったということになります。ペトロとアンデレは兄弟としてそれぞれ西と東に伝道していったということになります。キリストの弟子として生きる私たちもまたアンデレがそうだったように自分の枠組みを超えて異なる習慣、異なる文化の人たちに対して福音を述べ伝えて、そしてその人たちとキリストを結びつけていくという役割を果たしていきたいと思うんですね。特に日本の地はですね、キリスト教への理解がまだまだ進んでいない場所になります。最初の頃、最初教会が誕生した頃はですね、ギリシャの文化もローマの文化も共にキリスト教を受け入れてはいませんでした。でも人たちの働きがあってギリシャの世界、ローマの世界がキリスト教を受け入れていくということになっていきます。それはもしかしたら今の日本の状況とも似ているのかもしれません。私たちの、知っている隣人にもですね、キリスト教のことを知らない人、イエス様のことを知らない人たくさんいらっしゃると思うんですね。その一人一人に対して伝道していく、喜びを持って私たちはメシアに出会ったと証しをしていくということが大切になります。このようにアンデレの生き方というのは、まずは一つ目、5000人の給食の時にこの世の現実、人生の現実を見つめながらもイエス様に委ねて生きたというアンデレの生き方がありました。そ そして二つ目、エルサレムでイエス様に大胆に問いかけて、そしてイエス様の答えを受け入れながら歩んだアンデレの生き方がありました。そして三つ目、エルサレムで自分の枠組みを超えて異なる習慣、異なる文化の人たちに対して、その人たちとイエス様と結びつけるという仲介の役割を果たしたアンデレの生き方がありました。そんなアンデレですけども、言い伝えによると、ギリシャで十字架刑で殉教していったと伝えられています。お兄さんのペトロもですね、イエス様と同じ十字架では申し訳ないと、恐れ多いということで、逆さ十字につけられたと伝えられていますけども、アンデレもですね、イエス様と同じ十字架では恐れ多いということで、X 型の十字架につけられていったと伝えられています。そこには、死をもってイエス様のことを証ししようとしたキリストの弟子たちの姿があります。私たちはアンデレの生き方からも学ぶことができますけれども、アンデレの死に方からも学ぶことができると思うんです。それは何かというと、私たちが自分に与えられた十字架が私たちにもあると思うんです。苦しみの経験、悲しみの経験、いろいろな病や死と出会う、そんな経験をすることがあります。でも、その一つ一つの経験は、イエス様の十字架に結びつけられた出来事なんだ。神様のご計画の一部なんだと考えて、それを受け止めていくならば、私たちの経験する一つ一つの出来事は、神様の前に意味がある出来事に変えられていくということです。私たちは生きていく中でいろいろな経験をします。でも、その中にあって、神様のご計画という視点のもとに見つめ直すならば、私たちはどんな苦しい出来事、悲しい出来事、辛い出来事をも、神様のご計画の中にあって、意味がある出来事なんだ。今まで、それがなければいいと思っていたけれども、むしろその出来事一つ一つが、大切な出来事だったんだと、受け取り直すことができるようになるのです。神様は人間の目から見るならば一番悲惨な出来事である十字架の死というものを復活のご栄光が表されるそのことのために用いてくださることさえできるお方です。だからどのような出来事であったとしても、神様を信じて、神様のご計画に従って、主の十字架と復活を見つめて歩んでいくならば、どんな出来事であったとしても、恵みのうちに備えられているのだということを、私たちは受け止めることができていくのです。キリストの弟子として生きる私たちは、キリストの弟子のアンデレの生き方、死に方から今日学んでいきたいと思うのです。まずは、この世の現実、与えられた人生の現実を見つめつつ、しかし、イエス・キリストに委ねて歩んでいきたいと思うのです。そして次に、人生の歩みの中で時にイエス・キリストに大胆に語りかけていき、そして主のお答えを受け止めて歩んでいきたいと思うのです。そして三つ目、自分の枠組みを超えて異なる習慣、異なる文化の人々とキリストを結びつけていく、その役割に生きていきたいと思うのです。 さらに、どんな試練や苦しみや死でさえをも、キリストの十字架と復活のもとに意味を見出して、与えられた人生を担って歩んでいきたいと思うのです。一粒の麦として十字架の上で死なれ、いや蘇られ、命のパンとなってくださった私たちの主イエス・キリストに結ばれて、それぞれの人生を、そして十字架を担って歩んでいきたいと思います。私たちがそのように生きることができるために、キリストは私たちと出会ってくださいました。どんな苦しみであったとしても、どんな試練であったとしても、神様の国においていただく永遠の命の祝福から私たちを引き離すものはありません。その喜びに生きたいと思うんです。その喜びのうちに私たちもキリストを述べ伝えていきたい。私たちが主に招かれているその喜びとともに、私たちはメシアに出会ったというその喜びを私たちの身近な一人一人に伝えつつ歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの朽ちるべき命に今日という一日を与えてくださり、あなたが私たちに神様を礼拝する時を与えていてくださいますことを覚えて感謝をいたします。私たちはメシアに出会った、その素晴らしい出会いをかつて人たちに与えてくださり、またその素晴らしい出会いを私たちにも与えていてくださいますことを覚えて感謝をいたします。どうか人たちが歩んだその道のりを私たちも共に担い、そして私たちが出会う隣人一人一人にあなたの福音を述べ伝えていくことができますように守り導いてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌225番を賛美します。ご起立ください。
ただいまより共に聖餐を祝います。この聖餐には信仰を言い表し、洗礼を受けて主イエスキリストの弟子となられた方たちに預かっていただくことになっております。会衆の皆様の中でまだ洗礼を受けておられない方たち、幼児洗礼、小児洗礼を受けてまだ信仰告白式を終わっておられない方たちはこれを受けることができません。配餐の担当者がお近くまでパンと杯を運びましても、これをお取りにならないようにお願いをいたします。しかしながら、私たちの教会の切なる願いと祈りは、今日はまだこの聖餐を受けることのできない方たちが、主イエスこそ私の救い主、その信仰を明確に言い表し、主と一つに結ばれる洗礼を受けて、私たちと共々に聖餐に預かるようになってくださるということであります。その日がお一人一人の上に一日も早く備えられることを心から願い祈るものであります。式辞。私たちは今、主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて諌のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵み等を、私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は、主の体と血とを犯すのである。また、主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みて、おのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして、信仰と真実とをもって、聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。また、この恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の御言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜、パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをいたします。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊典に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊等をもって、このパンと葡萄酒等を祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯等を受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの御言葉。すべて重荷を負うて苦労している者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその独り子を賜ったほどに、この世を愛してくださった。それは、御子を信じる者が一人も滅びないで、 永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わい知れ。ただいまより拝賛をいたします。生産を受けるべき方でお手元にパンが届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。生産を受けるべき方でお手元に杯が届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血塩です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。
感謝の祈祷を捧げていただきます。
慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、 主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今、聖霊の助けにより、感謝を持って、この体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち、主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、また、キリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても、御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常に恵みと祝福等を私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
信仰告白、使徒信条を告白いたします。使徒信条は修法に印刷されてあります。どうぞご起立ください。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。感謝と献身の印として献金を捧げいたします。
なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今朝もこのようにして私たち一人一人を教会に招いてくださったこと、そして礼拝を守ることができる恵みに感謝いたします。ここに集められた献金は私たちが神様を愛し賛美する印です。どうぞこれを清めて神様の御用のためにお使いください。また明日から私たち一人一人が使わされるその場において神様が私たちのことを用いてくださいますように。このお祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
報告をいたします。先週の水曜日よりレント受難節の季節に入っております。今年の白の聖日礼拝は3月24日、専属木曜日聖餐礼拝は3月28日、イースター聖日礼拝は3月31日となります。主の十字架のご受難を覚えつつ、祈りと献身の日々を歩んでいきましょう。 能登半島地震募金につきまして、新たに3月3日までの募金箱の設置をさせていただきます。お祈りのうちにご協力ください。本日の予定です。礼拝の後、ランチサービスがあります。ランチサービスの後に、教会学校の教師会が行われます。今週の予定です。2月22日木曜日、午後6時40分から祈祷会、24日土曜日午後3時から礼拝準備となります。来週の予定です。教会学校の礼拝が午前9時から、教会学校の礼拝の後に入門講座が行われます。また聖日礼拝の後、ランチサービス、そして各部会となります。他にご報告はありますでしょうか。
婦人の集いよりご連絡を一つ差し上げます。来週25日の聖日の礼拝の後に婦人の集いの総会を行います。会員の皆様におかれましては、礼拝後にそのように総会がございますのでご準備をください。また総会に用います資料におきましては、今準備中です。婦人の集いの LINE グループでお送りいたしますので、そのことをご了承ください。以上です。本日のランチサービスですけれども、炊き込みご飯とお味噌汁と大豆のおかずを準備しておりますので、ぜひ皆さんお召し上がりください。以上です。
正英539番を賛美した後、主なる神様の祝福を受けて、それぞれの場所へと派遣されていきましょう。ご起立ください。仰ぎ声に願くは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。
以上をもちまして2月18日の聖日礼拝を終了いたします。